いやー、おたまちゃん、ありがとうね
え
ー。おたまちゃん、みんなありがとうね
なんですかそれ。
ー。いや、誕生日迎えまして。
ね
ひきちゃん。
え。はい。
今年のハンニバルレクチャーは、ひきちゃん40周年祭りと。はい。
40？
ひきちゃん40歳。ひきちゃん40歳。ひきちゃん40歳。
いや、人ってこうなるんだな。40年。
40年愛情を受けないとこうなりますね。
最初の1、2年、2年も愛されてたでしょ。
いつも誕生日
ええ。
になるとですね、フラウエムさんっていうリスナーさんからお肉が届くんですけど、
え
今年もお肉届きまして、黒猫さんもいただきまし
え。ええ。
た？
本当に美味しかったです。
い
全然関係ない日にありがとうございます。
やー。いいよね、関係ない日に届く肉。うまいよね。
1位ですね。
で、いつものお肉より、ちょっと小ぶりなお肉なんですけど、
ええ。
それが、ヒレ肉っていうことで。
綺麗なのにあんなに霜が降りてるってね、いう。
うん。いやー、よかった。
なね、フラウエムさんが送ってくれたメールを、
そう
ス
な
ルッ
んです
ス
よ。
ルッっていうね。
いや、届かなかったんですよね。フラーエムさんの。お肉は届いたんですけど。
いや、
ええ。
不義理をね、やっ
唯一届
て、うん。
かなかったのがフラーエムさんの勉強になり
なん
まし
で
た対
だよ。
象メール。
え
ちょっと待ってください。その前にね、他の方も、特保のコーラ24本とか。
え。ええ。うん。いや、コーラです
うん。
か。あ、でも特保か。お
ゼロカロリーの特保のコーラ。これ
ー。特
で
保。
痩せるかどうか、報告お願いしますってい
やいや、野
う。
菜ジュースでしょうよ。特保の。
今ね、ガンガン特保のコーラで痩せていってま
なんで、
す。
なん
ええ。
でコーラ飲んでるんですか？
野菜ジュースも結構砂糖入ってるんでね。
あ、そうなんですか？
ええ。とかね、これで銀座ライオン行ってくださいって言ってね、大人一人分の銀座ライオン食べ放題の、金額をノートの方で、ノートでサポートしてくれ
いや、
た方とかね。
銀座ライオンではないでしょうよ、してはないでしょうよ、
い
別
や、
に。
指定してたのよ。
し
これで
て？
銀座ライオン行ってくださいっつって、2300いくら？銀座ライオンの大人一人分の料金をいただきまして。
あ、そうですか。
はい。行かせていただこうと思ってますけどね。だからいろんな方からね、お祝いしていただいて、本当にポッドキャストやってきてよかったなっていうか、ひきちゃん40歳！ひきちゃん40歳！
やだー。
いや、何が？
なっちゃうのかな、俺も。怖いな。
いやいや、本当に40歳になれて嬉しいです。
いや。
皆様に愛されて40年。
いや。
いやー、だから、本当に危ないとこよ。これ、ポッドキャストをやってなかったら、引き算していくと誰にも言われてないからね。うん。
泣きました？
いや、意外とこう、すんなり受け入れたというか。
いや、本当ですか？
うん。やっぱり、引き金38歳チャンネルっていうのあるじゃないですか、YouTube の。あそこで一回区切ったっていうのが自分の中ででかいね。やっぱ受け入れる準備はできてたっていう。
もうあの時から40を想定して生活してたってことですか？
引き金38歳チャンネルを作ったのって、38歳と364日の時なんですよ。39歳になる前日に38歳のうちに作ろうっていうことで作ったんですよ。つまり、まあ、あの時点で39歳なんで、もう40歳になる覚悟はできてたし、 38歳で一回こう、ビシッとラインを引くことによって、
うん、
38歳前か、38歳後の出来事か、今38歳後の世界に僕はいるんで、あそこで一回線を引いた。皆さんにこう、お伝えした。引き金38歳っていうことをお伝えした。これがでかかったんですよね。だから黒猫さんもおすすめです。
わかんないな。
一回線を引く。
線、もう、30になる日じゃないと思うんですよね。40になる日のが。30の時でもなかなか答えましたよ。
あ、今考えると30なんて何でもできるじゃんって思うけど、リアルに自分が30になった時は、うわぁ、30になったよってなりましたね、確かに。
ああ、ですよね。ついに乗っちゃったよっていうね。
ただ、30の時って僕ら、ハンニバルレクチャー始めてないですからね。
ああ、そうですか？そうですね。
あ、黒猫さんは、始めてるか。あ、でも始めてるけど。
始めたくない。
いや、始めてるけど、三鷹の時だから。始めてないみたいな。
ああ。ケロログを始めた時ですか。
そうそうそう。だからまだ何も得てなかったんですけど。
うん、
今は、こうやってちゃんと、やっぱりいろんな方に聞いていただいてるっていうのがあるんで、だいぶこう救われてる部分あるんですよ、正直。ポッドキャストやってて。
ああ、はあはあはあ。
やっぱ一人じゃない感あるじゃないですか。
うん。
うん。
そうですね。
まあやってなかったら死んでますよ、確実に。
うん、そうでしょうね。
ええ。
ええ。
VR ゴーグルつけたまま死んでるんで。ということでね、うん、皆さんいろいろいただいてありがとうございました。
はい。
ということで、フラウエムさんからいただいたんですけど、届かなかった勉強になりました大賞の投票メールを、椅子使いなんですけど、読ませていただきます。
はい。
黒猫先生、引き金先生、こんにちは。今年から佐賀を盛り上げるため、地道に PR 活動をしていっております。あわよくば佐賀の大使の本土楓さんと、本土ちゃんって佐賀の大使なんだっけ？
大使、そうです。
佐賀出身？
佐賀出身じゃないですね。
ゾンビランド佐賀。
愛知じゃなかったかな、本土ちゃんは。
あ、そうなの。なのに佐賀の大使なんだ。
だってゾンビランド佐賀のもうヒロインなんで。
あ、ヒロインなんだ。なるほど。一度くらいは会えるのではと淡い下心を抱いております、フラウエムです。さて、今年のハンニバルレクチャー流行語大賞についてですが、やはり引き金先生の黒猫さん、お願いしますね。は、めちゃくちゃ響きました。いろんな意味がこもった、そして引き金先生の愛が溢れたこの言葉は、流行語大賞にふさわしい名言となりました。そして本題ですが、今年の勉強になりました大賞は流行語大賞が飛び出し、Amazon がスポンサーについた初の回、ファイルナンバー290、パトリック・カーニーに一票をお願いします。カーニーは子供時代にいじめられていた過去があり、その時になぜかいじめていた相手の皮を剥いで殺してやりたいと考えていました。やがて成長したカーニーはゲイになり恋人ができるも喧嘩して別れてはまた寄りを戻すを繰り返し、その恋人と喧嘩をしていた最中に別の相手を探しては殺し、そして殺した相手の皮を剥いでいました。まず最初に一人目を殺した時に幼い頃にイメージしていた皮を剥ぐということを思いついたと思います。実はこの皮を剥ぐという行為意外と気持ちいいのです。自分はよく罠にかかった動物を食べるために自分で解体します。解体するにあたってまずは皮を剥ぐことから始めるわけですが、頭を落としてから首からお腹にかけて浅く包丁を入れると、皮と肉の間に脂肪があります。この脂肪に沿って包丁を入れていくと面白いように皮が剥げるのです。慣れてくるといかに皮に傷をつけずに綺麗に剥げるかを極めたくなってしまいます。おそらく多分ですが、カーニーが殺したであろう中年男性も、程よく脂が乗っていて、皮が面白いように剥げたのではないでしょうか。そうなってくると、いかに人間の皮をきれいに剥げるかという目的にすり替わっていたのではないかとも考えられます。もちろん、その中で自分の性的欲求も満たしていたと思いますが、皮剥ぎ経験のある自分からすると、死体の皮を剥ぐ行動も多少なりとも共感できる部分があります。なので、21人もの、殺人を殺し、犯し、皮を剥いでいったのではないでしょうか。ちなみに皮を剥いでしまうと関節や筋肉が丸わかりなので解体するのもだいぶ楽になります。 解体を繰り返していくうちに、だんだんと肉体の構造も分かっていきますので、いずれはノコギリなどを使わずに解体できるようになることでしょう。黒猫先生が坂本を解体するときの参考にしていただければ幸いです。さよなら。そうだ、プロだ。
そうですね。
お肉屋さんだから。
まず顔面を落として、そっからなんだ。
うん。
腹にかけて。
はあ。脂肪があるので、脂肪に沿って切ると、おもろいように剥げると。
へぇ。脂肪。だからまあ、ぽっちゃりの方が、綺麗に剥けるってことですか？
うん。
つまりは。
そうだね。で、やっぱ僕の見解合ってたんですね。21人殺したからどんどんハグの上手くなったんじゃないかっていうのは。どんどん楽しくなってくる、
ね。ハグ、ハグことがもう目的化してんじゃねえかみたいなね。
ああ、剥ぎたいっていうところからね。
そうそうそう。いや、それもあると思いますけども、まあでも、坂本はもう、大丈夫です。
そう、黒猫さんはもう坂本に興味ないんですよ。
坂本の皮とかも、触れたくない、もう。
黒猫さんが今殺したいのは、あの占い師なんで。
なんでだよ。
占い師のババア。
ええ。大丈夫よ、あんた結婚できるって言ってましたからね、あのババア。殺しに行こうかな、あいつ。
何歳とか言ってた？
何歳とか言ってない。
ああ、じゃあ、当たってるかもしれない。
俺の手相を見て、大丈夫って言ってたんですけど、何を見てたのかなっていうね。
まあ、
もう壁に彦摩呂さんの写真が貼ってあったんで、
どういうこと？
彦摩呂
プロデュース。
彦摩呂さんも来てたよっていう。
ああ、なるほど。
そうそうそう。サインがあったんですけど。
まあ、彦摩呂好きだもんな。
彦摩呂好きじゃねえわ。見ねえだろ。そもそも。
ああ、最近見ないな。
本土ちゃんはですね。
はい。
1月31日に、おそらくですけど。
うん。
僕と本土ちゃん、半径800メートル以内に、のゾーンにいます。
本土ちゃんが。いましたじゃなくて、います。
います。1月31日。
何してんすか？
っていうのは1月31日、本土上陸の、
うん、
イベントがあるんですね。公開収録の。
絶対行かないじゃないですか、そういうの。
だから行かないですよ、
うん。
行かないんですけど、その、職場の関係で、本土ちゃんともう再接近します、僕。1月31日。
じゃあ、グッズだけ買いに行くとかやればいいんじゃない？
いや、それできないんじゃないですか、多分。完全チケット制だから、おそらく。あともう、なくなるかもしれないしね。
ああ、確かに。
オミクロンがとんでもないんで。
1万人行きそうっすもんね。
うん。
いや、過去最多になるとは思わなかったな。うん、あ、じゃあ出待ちすればいいじゃないですか。
出待ち、入り待ちしようかな。
おう、せっかく近いんだったら、うん、
いやー本当にやってきてよかったな。
え？
木を切り続けてよかったな。本当に
そんなのでいいんですか？800メートル以内に近づいて OK なんだ、
ね。いいですよ。
なんかね、手作りのおにぎりとか差し入れしてあげればいい。
絶対食わないでしょ。
ということなんですが、実は勉強になりました大将、50通メール来たって言ってたじゃないですか。
はい。
お気づきの方多分おられないと思うんですけど、実は、
うん。
49通しか紹介してないんですよ。
あ、そうでした？
はい。
うん。
あの、一人分ある理由で丸々カットしてまして、
うん。
それが、
うん、
ペロちゃん。
ペロちゃん？
はい。あの、いつも最後に シークレットトラックとして読んでるんですけど、まあ、実際、あの回、録音するとき、黒猫さんにペロちゃんのメール読んでもらったんですけど、頑張っていただいたんですけど、
うん、
なんというかね、まあ、まず、いろんな理由があるんですけど、まず、黒猫さんに3曲、歌を歌わせる内容だったんですよ。
まあまあ、散々歌わせてきましたけどね。
そうなんですけど、そうなんですけど、今回特にすごくて。
メドレーだったんでね。
はい。反町隆史のポイズンと、悠々白書のオープニングと、微笑みの爆弾か。
微笑みの爆弾、ララララ ラブソング。
はいはい。久保田敏信のラララララブソングの3曲をがっつり黒猫さんに替え歌。うん、まあ、歌詞の部分はペロちゃんが作ってるんですけど、
ね、
替え歌を3曲黒猫さんに歌わせるっていうものなんですけど、やっぱりハンニバルレクチャーも、やっぱりプロ意識高くなってきてるんで、最近。
うん。
著作権の観点から。
いや。
丸々カットさせていただきました。
チキンレースしてるんで、でも。我々は。
まあ、でもね、やっぱ過去回とかも販売したりするんで、この勉強になりました大賞もおまけとしてくっつけてたりするんで、それはまあ、良くないだろうっていうことで。で、一応、替え歌スペース著作権とかで調べたんですよ。ジャスラックとか。
はいはいはい。
なんか、なんなら替え歌が一番ややこしいらしいんで。
あ、そうなんですか。
もう、めんどくさいよ。こんな、なんでこれがこんな調べなきゃいけないんだよ。
いや、ちょっと待ってください。だとしたら、はい、読ませないで。
いや、それは、俺が、どんな感じか聞きたかったん
です。いや。調べてるから、ラブソングを、わざわざ。
どんな音
だったか。どんなんだっけって。だとしたら止めてください、本当に。
あとね、今回、本当に殺人鬼の話、一回も一行も出てこなかったんですよ。
ああ、確かにね。誰に投票したのかもちょっとわからなかった、ね。
だからもう、やりたい放題もいい加減にしろよっていうことで、お灸を据える意味も込めまして、もう全カット。
ええ。
していただいたところ、配信当日にペロちゃんからメールが届きまして。
ええ。
マジですか？送ったのに届いてなかったなんて申し訳ございませんでした。本当に申し訳ございません。っていうメールが届いたんですよ。だから。
届いてなかったんですか？
いや、届いて、黒猫さんにも読んでもらったんですけど、読まれなかったから、ペロちゃんびっくりしたんですよね、聞いてて。ですが、著作権違反ということでカットさせていただきました。今後は黒猫さんにお歌を歌わせないメールをよろしくお願いします。そして、なるべく殺人鬼をちょろっと入れていただけると助かります、こっちも。
しっかり届いてました。
はい。こちらこそ申し訳ございませんでした。
うん。
で、あと、お正月に、今年もよろしくお願いしますっていう、ちゃんとしたメールがペロちゃんから届きました。
ちゃんとしてんじゃねえかよ。
一番ちゃんとしてんの。
常識人じゃないですか、ペロちゃん。
なんですよ。以上をもちまして、今回の勉強になりました大賞、That's all とさせていただきます。はい、ここで完結と。
はい。
伏線回収と。
伏線はありませんでしたけど。
え ?49 通しかメール紹介されてないぞって思った方いるかもしれないん
で。ああ。
あとですね、ペンペングサさんという方からね、アマゾンスポンサー化おめでとうございます。毎週楽しみにしてますっていうね、短いメールが届いています。アマゾンっていうのは、スポンサ
ー？いや。これ、煽りメールじゃないですよね、ペンペングサさん。
いや、これ、なった時にくれました。
もう外されました。
もう外されました。
切られました、アマゾンに。
切られたとかじゃないんですよ。2回目があるかもしれないんで。
ないでしょ、だって。切られてるから。
はい、じゃあ次お願いします。
引き金先生、黒猫先生、こんばんは。菅も女子と申します。弁那賞お疲れ様でした。楽しく拝聴いたしました。ありがとうございました。ただまたしても黒猫先生の魂の叫び、何なんだこれは、に胸が痛みました。ちょっとうつ気味とのことでもしかして早まったことをするのではと不吉なことを考えてしまいます。ということで最近耳にした開運情報です。恋愛運、今年出会いを求めるなら、古い服を捨てて新しい赤い服を買う。赤が恋愛運アップの鍵。仕事運。仕事をしたいと思う会社がある土地に通い、神社にお参りをしたり、ご飯を食べる。島田秀平さんのポッドキャストで言っておりました。黒猫先生は外した占い師に殺意を覚えるタイプのようですが、どうかくれぐれも早まったことはなさいませんように。かしこ。
はい。
ということで。
ガモネー、ありがとうございます。ガモネ
ーから、開運の、開運アドバイスいただきまして。
もうね、2022年のハンニバルレクチャーはカテゴリーをスピリチュアルに移動させてね、ガンガンやっていきますんでね。
スピリチュアル要素ないですけどね。
生きてるんですか占い師は。
まだ、泳がせてます。何ですか？
何年前に占ってもらったんですか？
何年前？うん、よー、四五年前かな。
四五年前って言うと、もう。
六年前かな。
彼女と別れてた？付き合ってた？
いや、別れてないんじゃないですかね。
あ、付き合ってた。
別れてたのか。
付き合ってる時に、結婚するわよって言って、別れてんじゃねえかよ。
あいつ殺しに行こうかな。
っていうか、黒猫さんが言ったんじゃない？彼女いますって。
いや、言ってない、言ってない。そういう質問もしてこないし、向こうは。古い服着がちなんでね、引き金先生は。
いや、服めちゃくちゃ捨てますよ、僕。
そうですか。
うん。で、服大好きだから、新しいのいっぱい買うんですけど、黒猫さんの服を見てると、
ええ、
まあ赤買わないっすね、この人は。
いや、赤は買わない、チェッカーズになっちゃうんで、赤買わないでしょ。
チェックじゃねえからいいだろ、別に。
赤本当？短絡的すぎない？恋愛をあげるなら赤っていう。
赤持ってないけど、別に俺は赤はなしじゃないから、買ってもいいけど。黒猫さんも、そういうなんか明るい色の服買ってみたらどうですか？
赤ね。はぁ。アマゾンズチョイスであったかな赤。
アマゾンで買ってんじゃねえかよ。
ちゃんとレビューが1000件以上ある服買ってるんで大丈夫です。
放送局って奇妙なことが結構起きるんですよ。
はい。放送局？
これ人から聞いた話なんですけどね。
はい。
とあるラジオ番組にヘビーリスナーさんがいたんですよ。
はい。
そのヘビーリスナーさんに番組のステッカーとかノベルティを送ったんですね。
はい。
そしたら、なぜか何回送っても帰ってきちゃうんですよ。
うん。
おかしいなぁと思ってたんですけど、島田秀平とオカルトさんっていう CM めっちゃ聞きます。
いやいやいやいやいや。なんですかそれ。
いや、ラジオ CM ね。
あ、ラジオ CM？
うん。
急にラジオドラマ始まったんで。
日本放送が提供してるポッドキャスト聞いてると、今の CM 流れるんですよ。だから、俺すげえ嫌いなんです、この番組。
いいじゃないですか、別に。
いや、楽しく、布団の中でうとうとしてんのに、一瞬、うわ、怖っとなるんですよ。これ流れるから。
いや、でも知ってるわけですよ、でも。
知ってんだけど、急になんか、おどろおどろしい感じになって、放送局って、奇妙なことが起こるんですよ、って流れるから、せっかく楽しかったのに、今まで。
ああ。はいはいはい。じゃあ、赤を着て、
着て、仕事をして、
ヤオキンの本社がある。どこだ？
群馬とか栃木とか。
栃木に行けばいいってこと？仕事をしたいと思う会社。
まあ、本当のことを言うと、黒猫さん今、照れ隠しでヤオキンって言いましたけど、まあ本当のことを言うと、開きの本社ですよね。
いやいやいや。Google とかですよ。
そうなんだ。
ええ。
大志。
ええ。だその、会社から一番近い神社に行けばいいってことですかね、これは。
え、でも僕と黒猫さんで野木神社に お参りに行って、野木神社ソニーの近くにあるから。
ソニーに入れるんだ、じゃあもう。
そうでしょ、うん、
ああ。ああ、じゃあもう。
で、赤い服
上下。赤い服買うだけか、じゃ
あ。赤い服上下で野木神社にお参りに行けば、うん、ソニーにで働けて、野木坂と付き合える。う
ん、ああ。
これで決まりでしょ。ああ、よかった。ああ、よかった。
2020人生、ちょろ
ー。あー、危ねえ。40歳だけど、早く聞いといてよかった。
いやいやいや。つまみ出されて終わりなんでね。
ただ、これやっとくと やらないとじゃ違いますからね。
まあ、そうでしょうね。
どうなんですか？こういうの僕、全く信じないんですけど、黒猫さんは信じるんですか？
だまあ、統計学として信じますよ。
統計学の占いなら。まあ、
うまくいきやすいってことですよね。そういう行動を取った方が、統計的に。
いやー、これ違うと思うけどな。統計学じゃないし。こういうやつは。適当なこと言ってるだけだし。
いや、でも、ソースが島田さんなわけでしょ。
いや、島田さん。の番組にゲストで来た占い師ってことでしょ
う。ああ、そういうことか。まあでも赤は買いますわ、じゃあ。
うんうんうん。でもね、今まで赤い服、赤いアウターとか着ない二人なんで、赤い服を買えば、なんかこう、気持ちとか考え方とか変わるかもしれないね。
うん。そうね。
なんか自分じゃ絶対しないチョイスっていうことではありかもしれないね。
そうですね。
うん。ありがとうございます。これからもね、よろしくお願いします。
はい。
最後です。ジロちゃんさん。いきなりのメッセージ失礼します。いつも楽しく聞いております。突然ですが、ファイルナンバー290、パトリック・カーニーの回の12分32秒あたりで、女の人の声で、ねえ、とはっきり聞こえました。心霊的なチャンネルではないので、ネタではないと思いますが、てんてんてん。いつも楽しく聞いております。お体に気をつけて、これからも頑張ってください。ありがとうございます。
いや、これ、結構前に、ツイッターでも見た気がしますね。
はい、え？
どなたかが言ってた
気がします。この回？
この回。この回かわかりませんけど。
この回じゃない回で。
声が聞こえたみたいな。そうそう。
いや、俺も聞いたことある。それは、でも、その時俺黙ってたんですけど、
うん、
もう3、4年前ね。
ええ。
その時黙ってたんだけど、俺が聞き返したところ、うん、IC レコーダーのスタンドがキュキュっていう机と擦れる音でした。それはね。
いやいやいや。それ何？じっくり聞くとってことですか？女の声に聞こえなくもないってことですか、それが。
あ、そうそう。女の声に聞こえる人もいるかもしれないけど、俺は、その場にいたから、
うん、
スタンドの音だなっていうの分かったけど、
あはははは
このパトリック・カーニーの回は、最近の回だから、入ってるわけないと思いますけど、ねえっていうの。
あれ聞きました？これ。え？
放送局って、奇妙なこと起こるんですよ。
いやだから、いらないから、そこで CM。CM 挟んでどうするんですか、それ。
いやいや、俺は聞き返したんですけど、わかんなかった。
え？ヘッドホンで聞くとわかんのかな、これは。
うん、だからちゃんとヘッドホンとかイヤホンで聞いたら、入ってんのかもしんないけど。はっきりって。
こう。レベッカのムーン以来の
先輩
Ha ha ha. あ、あれは先輩なんですね。うん。
うん、まあ、ちなみに、これ二人の音声くっつけてるんじゃなくて、黒猫さんが喋ってるときは黒猫さんの方のマイク拾って、僕が喋ってるときは僕のマイク拾ってるんで、
うん。
12分32秒のときに、どっちが喋ってるか覚えてないけど、うん、黒猫さんが喋ってるとしたら、黒猫さんの部屋にいるってことになりますね。
うん、いないんですけど、女。
いや、僕もいないんです。
じゃあもう完全に例、だから死者を、そのね、8年間茶化してきたんで。外人なんですかね、この女の人の声は。
いや、ねえだから日本人なんですか、ね、日本人。
じゃあね、取り憑かれる筋合いないけどね。
か、パフューム？ねえって言ってるんで。
ミスじゃないですか、ただの。
しかも無視してるからね、この子のこと。
なーにとは答えてないんで。
そうそうそう。ごめんね。
いやいや、遅いでしょうよ。
あの時、
うん、
答えてあげなくて。
いや、いることにしちゃダメでしょ。
ちょっと聞き直してみて。
いやーなー、うん、
どっちの部屋の出来事かっていう。
なんか冷蔵庫がね、エアコンの音か、なんか人の声に聞こえたんでしょう。
で、うん、女の人のねえが、はっきり、ジロちゃんは、はっきりって言ってるからね。うん、しかもジロちゃん初めてのメールだと思うんですけど、もう、伝えなきゃいけないと思ったんですよ。
死んじゃう、死んじゃう、やばいやばいっつって。
何分何秒って
?12 分32秒。
5、6、7、8、9、10。二人とも喋ってるわ。ちょうど二人とも喋って
る。ああ、でもその直前で、チョカホリの話題出してるんで。
ゴッディーバさんの例かな。最近聞いてないけど。あ、元気してたんだ。よかったよかった。
チョカホリ、ゴッティーバさんの、まあ、生き量が、
そうか、そうか。
可能性あるな。なんで直前でゴッティーバの話題出して
よりによってな。
腹立ってきたな。
その直後にスーっていう音してるんで、ゴッティーバさんの肛門の音が聞こえてる。
そうですね。
うん。
解決。肛門の吹き抜けの音です。肛門からの。
うん、ゴッティーバの吹き抜けの音でした。ということで、椅子使い、まだまだ、やっていきたいと思ってますので、ご感想などありましたら、メールお待ちしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。